さてここからの時間はですね、先週9月22日の秋分の日に私取材でですね FM 舞鶴を代表して行ってまいりました。京都市内で開催されました京都カーフリーデー2016についてですねレポートさせていただこうと思います。でこの後ね、20分のあたりで素敵なゲストもねお招きしておりますので、そちらの方もお楽しみに待ってていただきたいと思います。さてさて、京都カーフリーデー2016なんでございますが、北王子にですね FM 舞鶴の姉妹局ラジオミックス京都がございます。でこのラジオミックス京都の午前11時からの番組で京都リバーサイドウォークという番組があるんですが、木曜日の担当パーソナリティのジュリさんですね、このジュリさんの番組にお邪魔させていただきまして、カーフリーデーの会場とつないでですね中継の生放送をさせていただきました。1997年フランスで始まり、2000年には欧州委員会のプロジェクトになったカーフリーデー、まあ、私も今年初めてね知ったプロジェクトなんですが、現在では9月22日を含む1週間の期間に世界のおよそ2000都市でモビリティウィーク&カーフリーデーが開催されているそうです。まあ、日本でもね10都市ほどで開催されているんですが、エネルギーや地球温暖化の問題が深刻化する中で、環境負荷の少ない、まあ、車に依存しすぎないこれからの暮らし方を行政と市民とで考える取り組みということで、まあ、公共交通や交通政策をね見直すとともに街のにぎわいを創造するそういう機会ともなっています。ヨーロッパでは何でも都心部において1日マイカーを使わない地区が設定されて、でそこでの体験から車優先社会の問題を考える啓発へとつなげ、バスを増便したり自転車道の、ね、設置といった公共交通の充実へと展開していく、まあ、そういった成果が見られているようです。まあ、さてさてこのね京都カーフリーデー2016なんですが、私がもしこの1日にタイトルをつけるとしたら、京都市で舞鶴びいきに出会うカーフリーな1日、まあ、さにね本当はそんな日でした。今年で3年目というこの京都カーフリーデーなんですが、実行委員長の大国正明さんにねお話を伺いました。今年は初めて京都御苑も会場になって、御苑内を自転車で回るフリーレンタルサイクル、それから、まあ、バスや電車など公共交通機関を利用した京都の観光案内所が開設されていました。まあ、少々ね雨に降られる時もありましたけど、おおむねね曇りの一日だったこの日、多くの観光客の方で、中でもね外国人の観光客の方が多く立ち寄られていました。で私もねフリーレンタルサイクルで御苑内を、砂利道に足を取られたのをね一周させていただきました。そしてこの京都カーフリーデーの開催記念企画としてですね、京都カーフリーデー号という高速バスツアーが舞鶴から発車し、京都二条駅まで京都交通の高速バスで移動、でその後は乗客の皆さんに申請されます京都観光一日乗車券を利用して、まさにカーフリーで京都観光を楽しめるというツアーがありました。で舞鶴が大好きだというねその京都カーフリーデーの実行委員長である大国さんがおっしゃってたんですけど、自転車徒歩で街を移動するとこう車では気がつかないねいろんな魅力的なお店や人と出会えるんですって。で舞鶴の商店街にもねお越しいただいたことがあって、大国さんがお気に入りのね美味しいお店とか楽しいお店がねたくさんあるんだそうですよ。そしてなんと大国さんは 私の住んでいる笠地域でですね、毎年開催されています万願寺甘党づくしの万願寺祭りというイベントになんと4回もですね参加されているんだそうです。地元の人間でも4回も参加している人ってのは結構レアだと思うんですけれどもね、ご夫妻でね、この万願寺祭りにも何度もお越しいただいていて、でお友達にね舞鶴には面白い祭りがあるって宣伝してくださっているそうなんですよ。もうまさに舞鶴びいきな方に出会ってしまいました。で大国さんのね奥様の自転車には万願寺祭りのステッカー、緑の幸せというステッカーが貼ってあってですね、もう本当に感慨深いものがございました。でこの後ですね会場を移しまして、シェアバイクというものを、ね、利用して大国委員長さんのご案内で二条駅へと自転車で向かいました。シェアバイクっていうのはですね自転車の共同利用サービスのシステムということで、富山市などでは24時間365日いつでも使えるコミュニティサイクルとして20箇所の駐輪ステーションと170台のレンタサイクルを、用意して、観光だけではなくて通学や通勤に、市民の方が活用しているということなんですね。まあ、一定のエリアの中に複数のステーションがあるので、まあ、乗り捨てやすいところでね乗り捨てができる。そして利用料も月々500円から700円ってとってもリーズナブルで、利用しやすいサービスだなと感心しましたね。でこの京都カーフリーデー2016では限定シェアバイクということで、まあ、1時間以内に自己申告した行き先にまあ、自転車を返す返却する約束で自転車を貸し出してもらいました。ちなみに返却のステーションは二条駅前と京都御苑、そしてコンズサイクル、たこ焼きのお店ですね、この3箇所が用意されていました。二条駅前の会場には近畿北部公共交通の4社そしてNPO 法人歩く街京都フォーラム、都エコロジーセンターほか、まあ、13グループのブースが展示されていました。そこでまたまたね舞鶴びいきに出会ってしまったんですけど、20代の男性でしてね、多分、はい、若かったんで20代だと思います。元舞鶴高専舞鶴工業高等専門学校の学生さんだったというね方に出会ってしまいまして、その方はそのコンズサイクルという自転車ライフを提案し、まあ、オリジナルブランドも生み出す自転車屋さんのスタッフだったんですけど、まあ、いろいろね面白い自転車をまあ展示されていて、で私初めて見る自転車にね試乗させてもらいました。中型二輪バイク並みのねふっと太いタイヤを履いた自転車でして、その名もファットバイクというそうなんですが、タイヤが太いだけにね漕ぐのもちょっと重たいんじゃないかなと思ったんですけど、意外にもね普段自分が乗っている自転車とこうペダルの重さ変わらない感覚でした。でこのバイクは実は雪道に強いバイクなんだそう で他に試乗されていたお客さんがね感想をおっしゃってたんですけど、こう段差なんかこう衝撃が和らげてもらえてこう楽だったというふうにおっしゃってましたね。でこの元舞鶴高専の、スタッフの方がね、雪の通学路に苦労する舞鶴高専の後輩たちにぜひ乗ってほしいと力説されていました。舞鶴中でねこのファットバイクが走り回っている風景が見られたら面白いですよね。で雪の多い京都北部でこのファットバイク流行らせたいですねなんてこのスタッフの皆さんと盛り上がってしまいました。大国実行委員長夫妻、そしてコンズサイクルのお兄さんで、最後に出会った舞鶴びいきの方はですね、都エコロジーセンターのスタッフのおじさまでして、その方がね舞鶴は 京都市に次いで環境への意識が高くて市民活動がとても熱心なんですよとお褒めくださったんですよ。本当ですかとか言ってね、私も驚いてしまいましたけれども、なんかね、とにかく京都市内に来て舞鶴をいろんな方から褒めていただきましてですね、くすぐったような嬉しさに包まれた旅となりました。これからもですね、姉妹局ラジオミックスと連携しながら京都市と舞鶴市、海の京都、ね、そういう地域をですね有機的につなげる小さな動きができたらなとちょっとワクワクしております。今後もね、こうしたつながりに注目していきたいなと思っております。最後に、この旅で一番心に残ったワンシーンがあったんですけど、御苑からね、二条駅へ向かって自転車で移動していた時に、そのカーフリーデーの実行委員長である大国さんの背中を追いながらね、漕いでいて、いやー今年の雨はカラッとしませんねって話しかけたところ、異常気象ですよね、気候変動が起きています、本当になんとかしなくちゃいけないんですよと語られました。でその言葉がやっぱりこう胸に残りましてね。で大国さん、地球観光を思う志があってこの京都カーフリーデー取り組まれてんだなっていうのを感じました。どんなこともね、一人一人ができることをもう始めていかなくちゃいけないな、そんなこともね、心に残った旅となりました。はい、というわけで以上、京都カーフリーデー2016のレポートでございました。